小さなカフェを経営していると想像してみてください。日曜の夜、あなたのスマホは LINE の通知で鳴りっぱなし。金曜のシフトを入れますか？とか、朝番って何時でしたっけ？もう手にゃわんにゃですよね。
はいはい、よくある光景ですね。
もしそのマイシーの混乱を Google の無料ツールだけを使って終わらせられるとしたらどうしますか？
しかもかかる時間はたったの10時間ほどで、業者に頼めば、まあ、15万円はするという本格的なシフト管理システムです。
まさに今回はあなたが共有してくれたマイスタというシステムの構築マニュアル、これをケーススタディとして深掘りしていきます。
ええ、
これ単なる手順書じゃないんですよね。このマニュアルを通して専門家でなくても強力なツールを自作できるノーコード開発のその思考法と革新に迫っていこうと思います。
ええ、このマニュアル非常に面白いのがシステムを3つの分かりやすいパーツに例えているところですね。
ほう。
まず全てのデータを保管する脳、ザブレイン、これが Google スプレッドシートです。
なるほど、脳。
次に自動化とかそういった処理を実行する体、ザボディ、これがアップシートっていうノーコードツール。
はい。
そして最後にスタッフとの接点になるザインターフェイス、これがまあおなじみの LINE というわけです。
脳と体と接点、いやすごくわかりやすいですね。今回は特にこのシステムの心臓部である脳と体をどうやって作り上げるのか、その設計図を一緒に見ていきましょう。
はい、ではまずシステムの土台、つまり脳となるデータベース作りからですね。
お願いします。
マニュアルでは Google スプレッドシートで3つのリスト、まあシートを作ることから始めるんです。これが全ての基礎になります。
はい、3つの台帳ですね。スタッフ台帳、募集枠台帳、それから応募履歴台帳。
ええ、
ここまではまあ普通のスプレッドシートだなっていう感じなんですけど、マニュアルの冒頭にいきなりドキッとする警告が書いてあるんですよね。
ああ、ありましたね。
これはシステム開発です。一つのミスが致命的なエラーにつながりますと。
そこがあの非常に重要なポイントなんです。例えば大文字の ID と小文字の ID、
はい、
人間が見れば同じに見えますけど、コンピューターにとってはもうリンゴとオレンジくらい全くの別物として扱われちゃうんですよ。
うわ、それは初心者にとっては怖いですね。たった一文字の違いでシステム全体が動かなくなる可能性があると。
そうなんです。だからマニュアルでは項目名は必ずコピー&ペーストしてくださいって何度も念押しされてるわけですね。
なるほど。
その厳密さこそがただの表計算ソフトを堅牢なシステムの脳に変えるための、まあ、第一歩なんです。
ほう。
そしてその脳の構造で特に注目すべきは3つ目の応募履歴シートですね。
応募履歴、ここには誰がどのシフトに応募したかが記録される一番大事なシートですよね。
ええ。
でもこれ見てみると、スタッフの名前とかシフトの時間が直接書かれてるわけじゃない。スタッフ ID とシフト ID っていう、なんか謎の記号みたいなものしか入ってないんですよ。
それこそがリレーショナルデータベースっていう考え方のまさに核心なんです。
リレーショナルデータベース。
これを例えるなら、巨大な図書館の蔵書カードみたいなものですね。
蔵書カードですか？
はい。カード自体に小説の全文は書いてないですよね。SF103 番の棚へみたいなこう記号だけが書いてある。
なるほど。この ID がその記号の役割で、 ID をたどればスタッフ台帳とか募集枠台帳でその人の名前とかシフトの詳細が全部わかるっていう仕組みなんですね。確かに。
だから情報は一箇所にまとめておいて ID で全部つなぐ、これはプロのシステム設計における基本中の基本でして、データの正確さを保つための非常に強力な知恵なんです。
いやー、なるほど。さて、これでシステムの脳となる整理整頓されたデータベースの骨格ができました。でもこの時点ではまだただの静的なリストですよね。ここからどうやってこれを生きたアプリケーションに変えるんでしょうと。
ここからがアップシートという体の出番です。
はい。
マニュアルの指示はこれ驚くほどシンプルで、拡張機能をメニューからアプリを作成をクリックする、たったこれだけなんです。
え、本当にそれだけでアプリができちゃうんですか？
ええ、AI がスプレッドシートの構造を解析して自動的にアプリの原型を生成してくれるんです。
すごい時代ですね。
しかしこれはあくまで原型です。 AI はまだそれぞれのデータが何なのかっていうのを完全には理解していません。
というとどういうことでしょう？
例えばですね、電話番号の列も AI は今のところ単なるテキスト、 つまりただの文字列だとしか認識してないんです。ここから我々人間がこれはただの数字の羅列じゃなくて電話番号なんだよっていうふうにデータの型を正しく定義していく作業が必要になります。
なるほど。データに意味を与えていくわけですね。キッチンの瓶に塩とか砂糖とかラベルを貼っていくようなイメージですかね。
まさにその通りです。そのラベル、つまり型をフォンに設定することで、アプリはその番号をタップすれば電話がかけられるようになる。
ほほ。
時給の列をプライスっていう型にすれば、自動でヤンマークをつけてくれる。まさにデータに命を吹き込む作業です。
マニュアルには、状態っていう列をイナムっていうんですか、この型に設定する例がありますね。
ええ。
選択肢として募集中、満員、停止りをあらかじめ登録しておくと。
これは入力ミスを防ぐための非常に賢い仕組みなんですよ。フリー入力にしてしまうと満員と漢字で書く人もいれば、満員ってひらがなで書く人も出てきちゃう。
ああ、ありそうですね。
それでは後の自動化ができない。イナム型は例えるなら、選択肢が3つしかない投票箱みたいなものです。用意された選択肢以外は絶対に入れられないようにするわけです。
なるほど。 OK、 これでデータベースの脳みそに正しい意味付けができました。そして次がいよいよマニュアルが星最難関と、
はい、
これを間違えるとシステムが破綻しますとまで断言している設定ですね。
ええ、システムの骨を作る部分、レフ、つまり参照という設定です。
レフ、具体的には応募履歴テーブルにあるシフト ID っていう列は募集枠台帳を参照していますよと設定する。
そうです。同様にスタッフ ID はスタッフ台帳を参照していますと。操作自体は数クリックみたいですけど、これがなぜそんなに重要なんですか？
このレフ設定はですね、あなたのアプリにデータ番人を配置するようなものなんです。
データ番人？
ええ、クラブの入り口にいるあの屈強な用心棒を想像してみてください。
用心棒ですか？面白い例えですね。
ええ、この用心棒は入店しようとする客、つまり新しく入力されるデータの ID をゲストリスト、つまり参照先のテーブルともう厳しく照合するんです。
はいはい。
リストに名前がなければ絶対に通さない。つまりこの設定によって存在しないシフトへの応募とか登録されていないスタッフからの応募といったありえないデータをシステムが入り口で完全にシャットアウトしてくれるようになるんです。
なるほど。
さっきの ID でつなぐっていう話がここで本当に機能し始めるわけですね。
その通りです。
ただの関連付けじゃなくてデータの正しさを保証する強制力を持つルールになると、これこそがただのスプレッドシートが堅牢なアプリケーションへと進化する決定的な瞬間なんですね。
お見事です。その通り。このデータの整合性を保つという考え方こそプロのデータベース設計の心臓部であり、それをクリック一つで実装できてしまうのがノーコードツールの凄さですね。
いやー面白い。さてここまででシステムの土台と背骨ががっちり固まりました。でも僕らが本当に解決したかったカフェオーナーの悩み、つまりダブルブッキングを防ぐにはまだ何かが足りませんよね。
ええ。
ここからがこのシステムの魔法の部分ですよね。
ええ。いよいよ自動化のロジック、このアプリの可視化さを実装していきます。ステップは3つです。
3ステップ、はい。
最初のステップは残り枠を計算するための準備です。
残り枠ですか？マニュアルでは仮想カラムというものを追加しろとありますね。仮想、実体がないってことですか？
その通りです。仮想カラムはアプリの中にだけ存在する、まあ、透明な計算機のようなものです。
透明な計算機。
元のスプレッドシートには何も書き込まずデータを汚さない。でもアプリを開くとリアルタイムで計算結果だけを見せてくれる非常にスマートな機能です。
へえ。でその計算機にどんな計算式を入れるんですか？マニュアルにはカウントリレーテッドアプリケーションズと書いてありますが。
はい。
待ってください、リレーテッドアプリケーションズなんて列僕らは作ってないですよね。これどこから出てきたんですか？なんか魔法みたいなんですけど。
いい質問ですね。それこそが先ほどの用心棒リフ設定が起こした小さな奇跡なんです。
え？
テーブル同士をレクでつないだ瞬間アップシートは、なるほど、このシフトには応募データが関連付けられるんだなと理解して、その関連リストを自動的に裏で用意してくれていたんですよ。
うわ、賢い。もう先回りして準備してくれてたと。
そういうことです。ですからこの式がやっていることは驚くほどシンプル。このシフトに関連付けられている応募の数をただ数えなさい、これだけです。
なるほど。
これでシフトごとの現在の応募人数がリアルタイムで分かるようになりました。
準備は整ったと。次のステップには応募ボタンを作ること。これは文字通りで ですね。
はい。
そしていよいよ革新のステップ3、満員ならボタンを消すという制御です。
このシステム全体のロジックはたった1個の条件式に集約されます。
たった1個？あれだけ複雑そうなのにたった1個で済むんですか？
はい。その1個とは、募集人数が応募済み人数より多い場合のみこのボタンを表示しなさいという命令です。
あ、そういうことか。つまりアプリは常に募集枠はもう応募してきた人より多いかなってこう自問自答し続けているわけですね。
ええ。
募集5人のところに3人応募してきたら 5-3 で答えははい、だからボタンは表示される。でも5人目が応募した瞬間 5-5 で答えはいいえになるから、
その瞬間ボタンは画面からスッと姿を消します。物理的にクリックできなくなる。
はあ、なるほど。
これで意図しない限りダブルブッキングは絶対に起こりえません。複雑なプログラムは一切不要。非常にエレガントで、それでいて鉄壁のロジックです。
いやー、これはアハ体験ですね。なんか複雑な問題も分解すればこんなにシンプルなルールで解決できるんだと。これがシステム的思考なんですね。
まさに。さて、これでシステムは賢くなりました。最後はこれを使う人にとって親切なものに仕上げていきます。
はい。
つまり画面デザイン、UX、ユーザー体験の構築です。
ここでのポイントは、同じデータを見てるのに、スタッフ用と店長用で全く見せ方を変えるっていう点ですね。
ええ。優れた UX の基本は、相手の役割に応じて必要十分な情報だけを最適な形で見せることなんです。
まずスタッフ用の画面。ここでは募集中のシフトがカード形式でずらっと並ぶと。
はい。
面白いのがスライスという機能。これはデータの特定の断面だけを切り取って見せる機能だとか。
例えるなら、募集中っていうラベルがついているものだけを通す特殊なフィルターメガネをかけるようなものですね。
なるほど。だから店長がシフトの状態を満員とか締め切りに変えた瞬間に、そのシフトはスタッフの画面からは自動的に消えると。
ええ。
常に今応募できるものだけが表示される、ノイズのない世界が作れるわけですね。
では一方、カフェの店長用の画面はどうでしょう。彼らが見たいのは個別の募集ではなくてお店全体の状況ですよね。
はい、そうですね。なのでこちらはカレンダー形式を選ぶと、
ええ、
これだけでどの日にあと何人必要なのかが一目で分かるダッシュボードが完成する。あー、金曜は埋まったなとか、水曜がまだ足りないから追加で募集をかけようみたいな経営判断が直感的にできるようになる。
見事ですね。スタッフには行動を促す情報を、店長には判断を促す情報を、同じ一つのデータソースから全く異なる価値を引き出している。これこそがただデータを並べるだけの表計算ソフトとシステム設計の決定的な違いなんです。
さあ、これで全ての部品が組み上がりました。マニュアルの最終章は運用テストです。テスト用の募集をかけて定員まで応募して、あの応募ボタンがちゃんと消えるかを確認する。
はい。
これが成功すれば、ついに LINE で URL を送るだけで早い者勝ちでシフトが埋まるシステムの骨格が完成です。
もちろん開発にトラブルはつきものですからね。マニュアルは初心者がハマりがちな3つの罠も丁寧に解説していますね。
ああ、ありましたね。
リフ設定のミス、データ型の不一致、そして
出ましたね、目に見えない全角スペース。これは開発者なら誰もが一度は経験する静かなる暗殺者ですよね。
そうですね。
人生の一日をこの見えない敵を探すのに溶かしたなんて話はよく聞きます。
ええ。そして最後に、このマニュアルはこう締めくくられるんです。もしエラーが解決できなければ構築代行パッケージもありますよと。
ああ、なるほど。
これは10時間かけてこの大変さを実感した読者に対して、プロの仕事にはこれだけの価値があるんですよと改めて伝える巧みな構成ですよね。
いや、本当にそう思わされますね。さて、ここまでこのマニュアルをケーススタディにノーコード開発の強力な考え方を学んできました。データの整合性を守る要因棒、一個のシンプルな式で実現する鉄壁の自動化ロジック、そして相手の目線に立った画面設計。
しかし、このマニュアルで解説されたのはあくまでシステムの構築までなんですよね。予告されている次の章では、これを実際の現場でどう使うかという運用がテーマになるようです。
そこで最後に一つ、あなたに考えてみてほしい問いがあります。それは、最高のツールを作ったとして、それをチームにどう導入し、どう定着させますか。
深いですね。
優れたシステムも、それを使う人間のプロセスが伴わなければ、ただの宝の持ち腐れになってしまいます。この強力なシフト管理ツールをあなたの現場で形骸化させずに生かしきるための最初のコミュニケーションは、どんな言葉から始めるでしょうか。